はい、このくらいで声が聞こえるでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それでは、次世代 Linux ディスクレスブートテクノロジーバイバーということで、この僕が開発したシステムについてご紹介したいと思います。進行としてはまず一番最初にバイバーとはどのようなものであるか、で次に、バイバーをどのように使うか、そして、バイバーの中身の仕組みをご紹介したいと思います。でそれから、バイバーの中で使っている V フィールドという独自のプログラムがあるのですが、これについてご紹介します。ということで、その前にまずは自己紹介をしたいと思います。僕は名前は古橋貞之と言います。19歳です。最近の興味としては冗長化であるとか負荷分散であるとか、あとは動的にサーバーを足したり引いたり、そういうような動的なネットワーク、そういうことに興味があります。で大体プログラムも C++、Ruby、このあたりで書いてます。筑波大学の学生です。で、右上の写真は今の開発環境です。ペンタブレットが2枚で、こう24インチのディスプレイで開発してます。はい。で、最近、未踏ユース。2006年度の未踏ユースという事業で、支援をいただいて、Viber というシステムを開発しました。で、そこで、スーパークリエイターという認定をいただきまして、これが近々 IPX2007 というイベントで、認定式があります。はい、では早速本題に入ります。バイバーとは何であるか。はい、通常通り普通に Linux をインストールしたもの、それをベースにしてブートメディアというものを作ります。このブートメディアから1台のコンピューターを起動することができます。でこのコンピューターをサーバーとしてネットワークブートをします。でさらに次々にクライアントをブートしていくという、こういうものです。まあ、ライブ Linux というものがあります。 Knopix とかそういうシステムですね。 CD からこうコンピューターをどんどん起動していく、こういうものとはどう違うのかというと、まあ、見るからに全然違うわけなんですけれども、まあ、少し似ているところがあるわけです。それはどこかというと、まず最初の1台はCD から起動します。でバイバーも最初の1台は CD から起動で、ここなんですけれども、まあ、最近のライブ CD は USB メモリでも大体起動できます。バイバーも USB メモリでも可能です。ハードディスクでも可能です。でこれが最近試したのですが、 SD カードでも起動できます。非常にちっちゃいメーターの中にシステムを全部入れることができます。でそれからハードウェア自動検出機能を持っています。で、これがあると何が嬉しいかというと、ディスクを入れてすぐに何も設定をせずに使うことができる、非常にお手軽に使えます。でこれが最近流行りのグリグリ動く 3D デスクトップなんですけれども、これも設定なしで入れるだけで使えてしまいます。ただまあたまに失敗することがあるので、これはまだ不完全なんですけれども、こういうこともできます。はい、で続きまして NFS ルート、 NFS をルートにマウントしてネットワークブートするというものとはどのように違うのかということで、少し似ています。で今度は違うところはどういうところかというと、やっぱり最初の1台は CD から起動します。 SD カード、まあ、そういうのメディアでもいいんですけれども、 CD から起動します。なのでサーバーの設定が不要です。最初にこうカーネルを再コンパイルしたりとか、そういうようなサーバーでの作業は全く必要ありません。でそしてハードウェアの自動検出を持っています。なので、クライアントの環境を事前に調べてサーバーをセットアップしていくというようなことも必要ないです。でそれからクライアントの環境が別々であっても使うことができます。ハードウェアを自動検出してニックに合わせてドライバーを読み込む、そういう作業を行います。で NFS を使いません。これ非常に大きい違いです。でじゃあ何を使うのかというと、高速分散多重化共有ブロックデバイスということで V フィールドというプログラムを開発しました。これについては後ほど詳しくご説明します。ということで早速デモをしてみたいと思います。ここに仮想マシンがあります。ハードディスクはついていません。でここに CD-ROM がついていて、バイバーのディスクイメージがついています。でネットワークが接続されているというものです。これを起動します。そうするとこうブートローダーが走りまして OS が起動していく。はい、 すると綺麗な画面が出てきてブートが進行していきます。エスケープキーを押します。はい、はい、こんな感じです。ここまでもう終わってしまったんですけれども、ここまでハードウェアの自動検出がされました。でここから先は通常通り Linux が起動していきます。で何も設定をせずにグラフィカルデスクトップも起動してしまいます。続きまして、ここにももう一台仮想マシンがあります。ネットワークでつながっています。これも起動します。そうするとハードディスクも CD も入っていないんですけれども起動します。これがブートローダーです。でこのまま起動していきます。同じようにどんどんどんどん、あとは電源をポチポチと、現実世界では電源を入れていくだけで増殖していくというわけです。はい、これを動かしたままにしておくとちょっとプレゼンがメモリ上きついので切ります。はい、それでは続きを。はい、ということでした。ではこのバイバーをどうやって使ったらいいのということをご紹介します。まずステップ0のハードディスクに通常通り Linux システムをインストールします。でこの Linux システムをベースとして CD ロームを作成したいということになります。でこの Linux システムなんですけれども、ディストリビューションはDebian でも CentOS でも、モモンガ Linux であってもマンドリバ Linux であっても大丈夫です。ディストリビューションに依存していませんし、あとパッケージの選択ですね、グラフィカルデスクトップをインストールしないであるとか、そういうオプションも自由に選択できます。続きましてステップ1、先ほどの Linux システムに対してバイバー化キットというものをインストールします。これはインストールはターコマンド1回と CP コマンド2回と VA コマンド2回で終わるという非常に簡単なものです。でバイバー化キットがどこにあるのかというと、ここの URL から辿っていただくか、あとはバイバーで検索していただくと出てきます。昨日バイバーバージョン 1.0.1 をリリースしました。最新版をここから入手してください。続きましてステップ2、これを先ほどの Linux を元にブートディスクを作ります。で CD でも USB メモリでも SD カードでも何でも OK です。 BIOS が対応しているメディアであればブートすることができます。そしてステップ3、そのメディアを元にどんどん起動していきます。はい、でそうすると、1台目が自動的にサーバーとなってクライアントは勝手に起動するというわけです。そしてステップ4は何でしょうか。まあ、あとはコーヒーを飲むだけであるというわけです。 NFS ルートに比べて非常に簡単に構築することができます。 Linux をインストールして、バイバーカキットをインストールしてブートメディアを作るというわけです。これは仮想マシンを使うともっと簡単に行うことができます。ステップ5が実はあります。ステップ5は 何かというと、バイバーをハックするということです。ではハックするためにバイバーの仕組みを知っていただかないといけないということで、3番目です。バイバーの仕組みについてご紹介します。その前にまず最初に、Linux の普通のブート手順というのはどのようであるかということをご紹介します。まず BIOS からブートローダーが呼ばれまして、そのブートローダーがカーネルと initrd というものを RAM 上にロードします。でカーネルは initrd というのは実は単なる gzip で圧縮されている CPIO のアーカイブなんですけれども、これをルートに展開します。でこの initrd というものは中にこういったものが入っています。シリアル ATA のドライバーであるとか EXT3 のファイルシステムドライバーであるとか、こうハードディスクをマウントするために最低限のドライバーが入っています。でこの init というのがシェルスクリプトになっていまして、でこれがカーネルから実行されます。そうすると、ハードディスクがルートにマウントされて通常通り起動していくというわけです。では続いて、じゃあバイバーはどうかというと、ブートローダーが、カーネルと initrd を呼ぶところ、ここまでは同じです。しかし、バイバーでは initrd がバイバー用のものに入れ替わります。で、このバイバー用の initrd の中にはこういったものが入っています。ドライバーが、あらゆるドライバーが全部入っています。そして、Ruby のインタープリタが実は入っていまして、こう init から Ruby のスクリプトを走らせます。で、このスクリプトが非常に高機能になっていて、ハードウェアの自動検出であるとか、そういうことを行います。でそして、CD をハードディスクの代わりにルートにマウントしたり、あるいはネットワーク越しにディスクイメージを持ってきてマウントするというようなことを行います。でこの先は同じように起動していきます。でここで一つ注意点なんですけれども、 CD やネットワークを、ルートにマウントするときにこういうものはリードオンリーになっています。 CD は書き込みがそもそもできない。ネットワークだと、共有している、 ディスクイメージに書き込むと、こう一つのクライアントの動作が全てに波及してしまうということで、これはリードオンリーしているんですけれども、じゃあ書き込みはどうするのかということで、書き込みはラムに行います。でリードは、その2つから新しい方を取ってきて、読み込むということを行います。でこれには UnionFS という、カーネルモジュールがありまして、これを使っています。 UnionFS の動作がどうもよくないことがあるということで、最近 AUFS というモジュールが開発されておりまして、これを今後は活用していきたいと思っています。でこれがベータ版の機能なんですけれども、メモリの代わりに USB メモリやハードディスクも使うことができます。これでシャットダウンした後もデータが残せるというわけです。でところで、こう最初1台が起動してどんどんネットワークブートしていく。でその後で1台、一番最初のマシンが落ちた、そしたら全部落ちたというのは全然ダメですよ。そこでこの V フィールドというものがあります。この V フィールドはどのようなものかというと、まず、一番最初のコンピューターは全てのディスクイメージ全体を持っています。で次々にこうネットワークブートしていくときに、こう部分部分をダウンロードさせます。でダウンロードしたらその部分を他のクライアントにも提供していく。でこれによってこう何台か落ちていったとしても、全部のノードでディスクイメージ全体が構成されれば全く問題なく動き続けるというわけです。この V フィールドというのは先ほど の, あの DRBD と同じようにブロックデバイスに見えます。これによってドンと上昇化されるわけです。でそして負荷分散もされます。そして動的にサーバーを足したり引いたりすることができます。はい、これについてまたデモをお見せしたいと思います。これはこういうデモというのは地味になってしまってしょうがないんですけれども、ターミナルを使って行いたいと思います。このくらいでしょうか。ターミナルを録画して再生するというものがありました。それを使っています。4枚、ウィンドウがありまして、左上のマシン、右上のマシン、左下のマシン、右下のマシンと別々のマシンに SSH でログインしました。今左上のマシンで、ディスクイメージ 100MB のディスクイメージを、使って V フィールドを起動しました。で続いて右上のマシンで左上のマシンの IP アドレスを指定して、で 80MB 分自分はダウンロードしてくるよということで起動します。で左下でも同じように起動していきます。でここでも 80MB 分持ってくるというわけです。元のイメージが 100MB ですので、 80MB、80MB で二重化されるというわけです。でこの右下のマシンは同じように起動して、こう自分は何も、キャッシュしないというか、ダウンロードしないというオプションで起動しました。でここの右下のマシン、これ実は SSH の後スクリーンを貼っているんですけれども、別のウィンドウでこう SSH をつなぎました。同じマシンです。でここで、NBD クライアントというものを起動しまして、スラデブ NBD0 というところに V フィールドのデバイスを作ります。で少しブロックサイズを増やしまして、自作の IO ベンチマークソフトを使ってブートしていきます。 ブートじゃないすいません、ビジュアルな感じでこう、速度が見えるわけです。でここで左上のマシン、ファイルを持っているマシンですね、これを落とす。問題なく動き続きます。同じにまたファイルから復活させます。で、右上のマシン、左下のマシンを落としてもやはり動き続けると。で同じ、先ほどもう一度 80MB ずつで、ダウンロードさせます。今ダウンロード中です。はい、ダウンロードすると左上のマシンを落としても大丈夫で、さらにここでちょっと面白いことに、ここでファイルから起動したノードが今1台もいない状態で、さらに自分が 80MB 持ってくるよというオプションで起動させます。そうすると問題なく動きます。どこにもファイルを持ったコンピューターはいません。問題なく動いています。で今ダウンロード中ですね。左上がダウンロード中です。でこのマシンを落としてもやっぱり問題なく動き続けると。でどこにもファイルを持ったノードがいないんですけれども、同じようにまたブートできる。 こうだんだんですね、こうするとこう止まらないんじゃないかと、ミニスタが実は全部持っているんじゃないかというふうに思う。そこで全部止めたらどうなるか。今右上のマシンがダウンロードしてですね、はい、ダウンロード終わりました。止めます、止めます、止めます、止まりました。ちゃんと止まりました。ちょっと表示がおかしいんですけれども、ちゃんと止まってます。でここで左上のマシンをまたファイルから復活させます。そうするとまた動き続ける。これ非常に面白いものになっています。以上です、はい、デモは終わりです。はい、ということです。でこの転送性能はどのくらいなのかということでベンチマークを取りました。比較対象として先ほどご紹介したピアツーピア型の V フィールドというプログラム、そして NBD というのがクライアントサーバー型で、要するにサーバーに対してたくさんのクライアントがぶら下がるという形のものです。でこれで300MB分のディスクイメージを共有して一斉にシーケーションリードを行うということを行いました。で使用した環境はこういう環境です。ギガビットイサネットネットワークです。で結果はこのようになりました。従来の場合ではクライアントサーバー型のものに比べて 2.5 倍ぐらいの性能が出ています。40代50代と増えていっても、クライアントサーバー型より速いということになっています。はい、しかし問題点もやはりあります。まず V フィールドはリードオンリーで書き込みができません。でこれが元のイメージの書き込みができません。なので最初のファイルから起動したものに対して書き込みを行っても全体に変更が波及するということがありません。なのでこうちょっと パッチを当てて全体にパッチを当てたいというような使い方はちょっとできないというところがまだ問題です。それからこれが非常に問題なんですけれども、バイバーは正常終了できない。これがちょっと痛いんですけれども、もうしょうがなく電源ボタンを流しするしかない。これは実はルートをマウントするときに非常に複雑な処理を行っていまして、これを全てこう上から順に解いていくという作業はかなり難しくて、正常に終了できないということになっています。で先ほどの書き込みをラムに行って読み込みを両方から行うというところで、その書き込み先をラムを行っているラムに書き込んでいるという場合は問題ありません。まあ、どちらにしても データは消える。しかしここにハードディスクを使っていたり USB メモリを使っていたりすると、適切にシンクが行われないでデータが壊れるというような問題がある。ここはちょっと困ったところです。ということでまだまだ開発を続けています。で、少しまだ時間がありますので、今僕が、バイバー以外で開発していることについても少しご紹介したいと思います。でまずですね、HTTP サーバーをヘルスチェックプログラム、例えばちゃんと生きてるかと聞きに行くようなプログラムで状態を監視して、何か異常が起こったらメールサーバーにメッセージを投げてメールを送る、そしてメールサーバーがログサーバーにメッセージを送ってログを書き込むというような、こういう構成はよくあることだと思います。これを1台のマシン上だけではなくて LAN 全体に拡張するとどうだろうかということでこのものを作っています。ここに別のサーバー L を起動します。そうすると別のサーバー L ではロードバランサーが起動していて、でそこでも HTTP サーバーが起動している。で起動したという情報がサーバー C に伝えられて、 HTTP サーバー2台で自動的にロードバランサーが構築される。でさらにサーバー U を起動するとここでもまた HTTP サーバーが起動していて、こうロードバランサーが動いている。で自動的にメッセージをやり取りして VRRP で冗長化もされてしまう。でさらにサーバーを足すと3台で冗長化構成が自動的にメッセージをやり取りして冗長化が行われる。で仮にこのマシンが落ちたとしても問題なく動き続ける。でさらにサーバーを起動して自動的にメッセージをやり取りして、サーバーが落ちたり起動したりということが起こっても自動的にサービスを維持し続ける。こんなことができると面白いんじゃないかなと思って今、設計と実装しているところです。でさらに例えばここに電源を管理する、コンソールみたいなもの、サーバーに異常が発生したということが分かったら自動的に再起動をかけるであるとか、あとは自己最適化ということで、より CPU 性能が欲しいサービスを動かしているときに動かしているというサーバーがある。でそこに別の CPU が強力なマシンを追加すると自動的にそのサービスが動いて、より CPU のいいマシンで動き出すというような最適化を行う と、これもまた面白いんじゃないかと思っています。で、これが一つです。で、もう一つ、先ほどのような動的なネットワークを構築するためにはやはりデータの共有がどうしても欠かせないんですけれども、そこで NFS を使うとやはり、動的な、ファイルの共有というのは非常に難しいということで、分散ファイルシステムも今設計をしています。1台でも、通常通りファイルサーバーとして動く。で、サーバーを足すと自動的に冗長化されつつ負荷が増える。で、ここで1台ぐらい落ちても全然問題なく動き続ける。で、さらに足すと冗長化される、負荷分散される。で、さらに、足したり引いたり足したり引いたりというような感じで、ファイルサーバーが動くと非常に嬉しいんじゃないかなと思って、これも今実装しているところです。はい、ということで時間になりました。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは、質疑応答に入りたいと思います。はい、ご質問のある方、挙手の方をお願いします。
まあ、1台メディア立ち上げて、
はい、
データ体がこう作られる形になります。
はい、
でそれっていうのは、このなんかコーサーバーっていうか、ネットワーク起動したコーサーバーっていうのはこう、なんですか、ディスクの方にこうインストールしたイメージは書き込まれないんですか。
はい、そうです、書き込まれません。
ということは、まあ、たまにあったりするこう電源ダウンがガーンと一気に起きたら大変なことになってしまう。
そうですね、それはそうです。
あ、そういうことなんですか。
はい、
それなんかこうよくあるのは、こう、まあ、あるか分かんないですけど、まあ、1個 CD 入れて200台同時にインストールして、もうそれでこうやったりするっていうのはたまにやったりな
んか
する
ん
です
けど、はいはい、
そういうことはこう今後開発したりしないんですか。ディスクに残して、ディスクにインストールイメージを残してほしいってことなんです
けど。あ、はい、その部分に関しては、そのディスクのところに、直接ディスクに書き込むようなプログラムを書いておけば自動的に動かして書き込むということができます。
それは、例えば私が書けばいい。
はい、そういうことです。はい。
わかりました。どうもありがとうございます。
はい、あとはご質問等ございましたら。この後懇親会なんですけども、彼なんか19歳未成年でございます。お酒飲みませんので、あらかじめ当店ご用意してもらっなので、酒を飲ましてあの引き出してやろうという手は使えません。残念ながら。ということで、そうですね、今聞いても後で聞いてもおそらく回答はしないと思いますので、はい、すいません、お願いします。大丈夫かな。
はい、もうちょっとこれちょっと個人的に聞きたかったことなんですけど、はい、まだ学生さんじゃないですか。
はい、そうです。
あんまりこう100台とか200台とかっていうサーバーとかとこう向き合ってないと思う、
はい、
サーバーの、そのアクセスとかも多分向き合ってないと思うんですけど、
はい、
これも開発動機って何だ
ったんですか。はい、実は一番最初になぜ開発したかというのは、高校時代に、クノピスを使って、クラスターを作ったという記事が他の高校で、行われたというニュースがありまして、これはちょっと張り合わないといけないだろうということで、自分でゼロから、クラスターを自動構築する CD というのを作って、でそれをどんどん発展させていったらこんな風になったということです。
ちょうどいい時間ですので、これから懇親会の会場の方に移動してまいりまして、もうちょっとスポンサーを話して、していただければなと思います。今日はどうも、終わっただけお集まりいただきましてありがとうございました。